は2020年の1月15日、今日もリビングライフ1月号から学びたいと思います。今日は1月6日の箇所ですね、最初の印というヨハネ福音書2章の1節から12節。今年はですね、2020年は1月2月とヨハネの福音書行きますので、なんかいいですね。これは黙示録でしたけど、なんか皆さんの一番好きなあの四福音書でしたね。先週この、どの福音書が好きですかという質問があったらね、中原さんだけ一人マタイの福音書ってね、あのいうことでありましたけど、はい、あの皆さんヨハネとかルカ、あね、マルコは比較的人気あっても、やっぱりマタイはちょっとねカタカナだったし、出だしからね、まあそんなんでヨハネの福音書いいなと思わされております。購読したいんですが、その前に今日も2つ質問ありますので、お読みしたいと思います。91、あなたは神の印を経験したことがありますか？その印は何のためであったと思われますか？2つ目は、あなたの人生という亀に、まあ、比喩ですけど、神にどれくらいのブドウ酒、まあ、聖霊様が入っていますか？口までいっぱいですか？半分ですか？空ですか？あるいはなんか別のものが入ってますかとか書いてないですけど、この2つの質問ですね。それではヨハネの福音書2章の1節から12節、新改訳聖書になります。購読したいと思います。奇数節私読みますので、偶数節皆さん声を出して、録音に入るように音読していただきたいと思います。2章1節、それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。2節、ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。4節、
するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。
母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。6節、
そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水が埋めが埋め置いてあった。それぞれにあるいは3の水が筋、
イエスは給仕の者たちに言われた、水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを口までいっぱいにした。8節、
イエスは彼らに言われた、さあそれを組んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていた。
宴会の世話役はすでにブドウ酒になっていた、その水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んで。10節、
こう言った、みんな良いブドウ酒を出して良いを余ったところに悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。
イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。最後12節ご一緒にどうぞ。はい、その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。アーメン。さあそれでは数分ですけど、2つの質問、選んでどちらか答えていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所、そして質問を、ご紹介したいと思います。聖書箇所ヨハネの福音書2章の1節から12節、クエスチョンの1は、あなたは神の印を経験したことがありますか？その印は何のためであったと思われますか？質問の2は、あなたの人生という亀に、今亀が出てきましたが、どれくらいのブドウ酒、すなわち聖霊様が入っていますか？縁までいっぱいですか？半分ですか？空ですか？と、まあ、自由に書いていただければと思いますが、この2つの質問です。皆さんも少し録音止めていただいて、思いを巡らせていただければ、さらに良い学びになるかと思います。それでまたディスカッションタイム終わりましたら、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズ、一時中止させていただきます。さあヨハネの福音書、先週から、始まってますよね。先週はだいたい概要を全体を見たりしましたが、今日はですね、今日ちょっと一つ目の印なんですね。今読んでいただきましたように、水がぶどう酒、皆さんよくご存知のところですよね。でも不思議ですよね、イエス様の最初の奇跡がなんかもっと大きいことのような でも何かこうプライベートな、名前も出てないんですが、この誰の結婚式だったか、その結婚式でねえ、ブドウ酒が足りなかったら、ですからこれは誰かの失敗ですよね。それをイエス様が補ったっていう、不思議ですよね。まあ、小さなことかもしれないけども、そうですよね、印の中にはよみがえりや、ね、ラザロの復活なんていうのもあるわけですから、そのような中で比べて、しかも一番最初ですから、これは、まあ、それはね、イエス様は私たちの小さな必要に応えてくださる。だから小さなことは神の奇跡や、ね、いらないとか、神の力いらないとか、祈りいらないとか、そういうことではないんですよね。むしろこういう小さなところから始まるってことでしょう。私たちの小さな信仰から、小さな祈りから、大きな奇跡が始まるっていうことであって、ですからこれらのことを、小さなことを、私の必要これぐらいね、自分でしなきゃとか、自分でするべきだ、いや、それさえも神のもとにね、イエス様、ブドウ酒がなくなっちゃったんですっていうことができる。そして見事に主はそれに応えてくださる。日々の生活の中で私たちは印を経験していく。ああ、いや、経験してきたんだということを私たちは忘れてはならないと、そのように思うんですね。さあ、そこに、こういうリストがあると便利ですよ、皆さん。ね、ヨハネの福音書にはね、7つの印があるんです。で、そこに全部7つ出てます。順番に出てますのでですね、ちょっと見ていただきます。今日1回目ですね、カナの婚礼、役人の息子の癒し、4章ですけどね、ベテスダ池の38年間歩けないという人の、これもうどれもこれもドラマですよね。ドラマバイブルってね、今皆さんにご紹介しましたけど、ダウンロードした人おりますかね、聞かれた方いますかね、通勤通学なんかで、通学はいないですか、皆さんね、いいですよね、結構迫力あるんですよ、あれ、あんな風には読めないなって、司会をなさる方ぜひね、今度自分のところドラマバイブルで聞いてみてくださいよ。すごいなって思うんですけど、ドラマがありますよね。一つ一つ御言葉には、一つ一つの印にはね、そして5000人の給食、これもそうですね。湖、この嵐の、湖のガリラヤ湖ですね、歩まれたキリストの姿、盲人の目を癒す、ね、本人の両親の言ったら、誰、これが盲目生まれた誰のせいですかって聞かれた、あんなひどいことはないですよね。どれほど言われた人、またご両親は傷つくと思いますか。でもそんな目を開いてくださったイエス様、そして最後はもう極めつめけ、これ7つ目ですね、ラザロの復活ですよ、11章ね、ラザロよ出てきなさいって、この7つなんですよ、印が、ヨハネによる福音書に書かれているね、さあここにあえてですね、印という言葉を使っているんですが、その下、黒丸のところを見て、キリストはその生涯一つも奇跡を行わなかった。皆さん正しいですか？正しくないですか？キリストは一つも奇跡を行われなかった。正しいと思う人どれくらいいます？はい、じゃあ正しくないと思われる方。はあ、奇跡を行ったじゃないかとね、普通そう思うわけですよね。その下見てください、福音書にはキリストが奇跡を行ったことは一度も記されてないんです、書かれてないんです。読んでください。4福音書に奇跡という言葉4度しか出てこないんです、ね、ミラクルですよね。でもその出てくる4回すべて偽予言者が奇跡をしたり、人々が奇跡を求めたっていうところが出てくるだけなんです。イエス・キリストが奇跡を行ったとは書いてないんです、聖書は。だけどこれ今7つなんですかって、これ奇跡じゃないんですかって、奇跡ですよね。奇跡、そこを下書きましたね。ミラクルではなくて、これらのことは聖書では、印って言ってるんです。 奇跡って呼んでないんです。印ってね、あのサインってな、何かのあのサインって名前を書くサインではなくて、日本でも使いますでしょサイン。ああそうそう、あのほら、サインって言ったら例えばあの標識なんかサインって皆さんちょっとね分かりますよね。印、何かの印、前兆とかね、なんかそんな感じでも印ってサインって使われるんじゃないかなって思うんです。あのサインっていう映画もねちょっとありましたけどもね、サイン、印と書かれているんですね。でそのサイン、印というのは、あのミラクル、奇跡っていうとなんか不思議なことが、ありえないことが起こったっていうことで終わっちゃうんですよね。不思議だ不思議だって。でミラクル、不思議、あの奇跡とサイン、印の違いっていうのは、印というのはそれ自体が目的ではないんです。印ですから、あのサインですから、自動車、あの何、あの街の中にある一方通行とか、それから速度制限とか、ああいうのもあの英語ではサインっていうんですね、道路標識ですね、サインですね。あれと同じように何かを意味しているんですよ。あるいは例えば道でもね、こちらの道は横浜方面、こちらは東京方面とかって、デスティネーション、すなわち行き先や目的地を指し示しているんですよ。私たちは迷子にならないように、反対行かないように、あるいはあの道の名前なんかね、日本では道の名前って書いてあんまりないですよね、でも外国行くと道にはあのサインがついてますよね。あ、道路標識、道路サイン、道の名前が、ね、ですからそれ、これは何ていう道ですよっていうことして、ね、方向を示したり、あるいは何かをメッセージを伝えようとしている、ね、こっちの方面ですよとか、散っちゃいけないし危ないですよとか、そう警告している場合もありますよね。この先は行き止まりですよとか、崖がありますよとか、危険な道ですよとか、道が細くなりますよとかね、そういう警告をしているっていうのもあります。でこの私たちが奇跡と呼んじゃうような、この聖書の中にある奇跡は全て目的があるってことです。ただうわすごいこんなことが起こったのってそうでもない、何かを示すものだって、誰かを示すものだっていうことなんですね。それはもちろん天は指し示すものであり、神ご自身を指し示すもの、それがサインなんです。ですから、不思議なことが聖書にたくさん書いて、こんなことが私たちの生活の中でも、こんな素晴らしいことが、すごいことが起こったんで、そこで終わっちゃったら単なる奇跡であって、それは神のサインではなくなっちゃうんです。じゃあこれはだから、あの一番のところでね、9:1、あなたは神の印を経験したことある、その印は何のためであった、こちらの方がねちょっと大切だったんですね。じゃあそれ何のためにそれが起こったのかって、だからそれを考えないといけないです。それを祈らないといけないです。ただ起こって感謝してですね、終わっちゃダメです。主よ、これはあなたは何を伝えようとしましたかって、何を私にお望みなんですか、目的があるっていうこと、それを私たちはあの祈らなければ、神の栄光は現れないし、現れたとしてもあっという間に消えてしまう、忘れられてしまう。そうではない、永遠のもの、変わらないもの、それをこの奇跡は、サインという奇跡は指し示しているんだということを、私たちは、聖書を読むときに、また祈って、いろんなことが、神様の恵みが、不思議なことが起こったときに、思わなければいけないんですよということですね。さあ、 まあ、今日のストーリーは皆さんもよくご存知のところでありましょう。この婚礼のカナの婚礼でね、ブドウ酒がなくなってしまったという、場面でありますよね。そしてこうなかなかこう細かいことが書いてあるんですね。ただなくなってなくなりましたじゃなくて、そこにわざわざあの6節見てみると、ユダヤ人の清めのしきたりに従って石の水がめ6つ置いてあったって、それぞれ2あるいは3、これ何？メトレテル、メトレテス入りのものであったって、これあの訳によってみんな違うのね統一してないので、口語訳はね、何でしたっけね、なんか変な漢字がついてましたよ。一巻二巻じゃなくてなんかあのついてました、忘れちゃった。でも どれ見てもちょっと分かんないですよ、現代の私たちに。でそこ書いてきましたけど、このメトレテスって口語訳なんて書いてありましたかね、忘れちゃいました。漢字で書いてあるんですよ。とあとうとうそう2と3と分かる人いますよ。これ昔の人分かんのかな、1と2と3とってね、これあの調べますとですね、まあ1とあるいはメトレテスって、ね、大体ですけど40リットルぐらい。皆さん一つの亀が40リットルってどれくらいのサイズですかね。結構大きくないですか。あの皆さんの灯油缶ってあるじゃないですか、赤いのね、あれが18リットルですもんね、一つね。ですから2本とちょっとぐらい、そうすると結構なサイズですよね、結構な量ですよね。ちょっとそれを持ち上げるの一人では難しいかなっていう、ぐらいの量ですよ、一つですよ。それがこう なんて書いてますか、6つですよ。でね、計算しますと、合わないねこれね、って思うこと、これあのメトレステス1メトレステスで40リッターで6×4=24なんですけど、実はよく見るとこれ2あるいは3メトレテス入りのものだな、だから40リットルからの2倍あるいは3倍っていうことですよ。いやいやいや、それじゃ相当大きいじゃないって思いません？だって40リットルだって大きいですよ。でそれの2倍から3倍ぐらいの大きさ、ちょっと想像つきませんよね、もうね。ちょっとというと、まあだいたい50リットルだとして平均取って、どうなるんですかね。2.5 倍だとすると100ですよね。2から3だから真ん中取って2.5にすると一つの亀、石の亀、石の亀だからこれ自体も重いでしょうね。でそこに1杯まで入れたら多分ですけど100リットルぐらい1個で、それが6個ですから600リットルってどれくらい？お風呂OK何杯分？OK じゃないよ、お風呂多分ね、相当な量ですよ。こんなに飲むのって言いたいですよね、結婚式。何を言ってるんだろうっていうことですよね。神の恵みの大きさ、それを示していると、豊かさを示しているんだって、こんなにいらないでしょって、それぐらい神の恵みというのは豊かなんだということですね。さあもう一つ注目したいのは、ここに清めのしきたりによってという言葉がついてるんです。これ清めのしきたりって何かっていうと、あのこれはですね、あの飲むための水じゃないんです、水がめじゃないんです。これはあのちょうどイエス様があの十二弟子の最後の晩餐で足を洗われたんですよね。でその足を洗うっていうのはしもべの仕事なんですけど、しきたりとしてお客さんが来たり外から帰ってくると、しもべがその亀の水を持ってその主人なりお客様の足をきれいに洗う、そのための、清めの水って言ってそういうことですよ。 の石亀なんですよ。ということはね、皆さん飲めるような綺麗な水じゃないっていうことですよ、多分ね。飲むための水じゃないですよ、これ。足洗うための汚いドロドロのねえ、まあ当時はもう泥だけじゃない、家畜も歩いてましたからね、街道道を。アスファルトなんてないですから、それは足汚いでしょ、外から帰ってきたら。それを洗うための水がめですからね、汚いわけですよ。イエス様がそんな私たちの汚い足を洗ってくださったという、あの姿を、最後の晩餐の姿を思い出すんですね。そこの下に、あの若き頃のヴィクトリア女王って、今エリザベス女王が大変みたいですけどね王朝ね、あの王室ね、まあ、カナダに行っちゃったりしてね、山行ったなって思いますけど、どうなるのか分かりませんけど、少し前の話ですけど、ヴィクトリア女王がですね、若かった頃ですよね、王宮晩餐会で、まあ、当時はグレートブリテイン、もう世界を治めていたイギリス帝国ですからね、世界を制圧してたから、もう世界中から貢ぎ物を持って、来るわけですよね。ある時、大きな王宮で晩餐会が開かれたって、でいろいろな世界中からいろんな人たちが来たんですけど、そしてもうきらびやかなイギリス王朝のその素晴らしさ、意向を表す、そういう席じゃないですか。そして若きこの女王、ところがどこだったかな、どこの国だったか、あ、ペルシャって書いてますね、ペルシャ、今のイラン、イラクですよね、ペルシャから来た、その代表がですね、まあ、文化が違うじゃないですか。皆さん、お食事の時に高級なお食事どっか行くと、たまに手を洗うフィンガーボールっていうのは今少なくなったですかね、時々出てくる時あるじゃないですか。あれ手洗うためのボールですよね。まあでも飲んでも問題ないと思いますけど、あれ飲んだらちょっと恥ずかしいですよね、知らないで。でこの晩餐会で、実はペルシャの代表がそれを知らなくて、それを手を洗うボールだと知らなくて、その水を飲んじゃったってですね、まあ、凍りつくように周りね。えそうでしょ、クイーンの前でそんな失礼なことできますかって、みんな、いやとんでもないって、失礼なってみんな思ったわけですよね。それに気づいた若きヴィクトリア女王、ここがすごいところですよね。自分のテーブルの前にもあったその手を洗うボールを、彼女自身もそれから水を飲んだんです。ペルシャのから来たその代表たちに恥ずかしい思いをさせないっていうことが一つでしょう。もう一つは、王とは、王国とは、支配するものではなく人々に仕えるものだっていうことを、ああ、クイーン自らが示したっていう、こういう素晴らしい話が残ってるんですよ。感動を覚えるんですよね。まさしくイエス様の心じゃないですか。それも使える、使えられるためではなく、私は使えるために来ましたと言われたイエス様を思うわけですね。イエス様こそ私たちの汚れた心を洗ってくださる、そんなお方でありましょう。そして本来は皆さん汚い足を洗う器ですよ。中何が入ってるか分かんないですよ。でも考えたら私たちもそうじゃないですか。私たちの心も、 でもそんなところに惜しみなく最高のブドウ酒を満たしてくださる方があるって、クイーンが、ビクトリア・クイーンがその手を洗うはずのその器から飲まれたように、私たちが主のしもべである私たちが汲むものってそんなに立派なものは汲めないでしょう。内側もそんなに綺麗ではないでしょう。でもイエス様、そんなしもべなる器をも喜んで用いてくださる、満たしてくださるお方なんだということに、まあ私はちょっと感動を覚えるわけですね。まあこのストーリーはブドウ酒が切れちゃったわけですよね。まあブドウ酒っていうのはこのその亀の中に、器の中になくてはならないものでありましょう。その器の中にブドウ酒がなかったら何の役にも立たないじゃないですか。ですよね。私たちの人生もそうじゃないですか。私たちは器です。でもその中にブドウ酒がなければ、だってブドウ酒を汲むために作られた器であるならば、婚礼の席で人々にブドウ酒を振る舞うために作られた器であるならば、当然その中にブドウ酒が入っていなければ何の価値があるんですか。でもよく考えると私たちも神の栄光のために作られたのに穴が開いてるのか、入ってないって、なければならないものが入ってないって、乾いているってことがあるんではないかなって、そう思うんでありますよね。私たち人、私たちの内側にこの器に入っていなければならないもの、注がれていなければならないもの、それは聖霊様であって。そして先ほどどなたかが言ってましたね。どれくらい、この2番の質問で、あなたの人生という紙にどれくらいのブドウ酒が聖霊様入っていますかっていう質問。祈るとき、そして誰かに福音を伝えるとき、本当はあまり中に入ってないような気がして、それが湧き上がってくるような感じがあるって、そうなんです。このブドウ酒、器の中に入っているブドウ酒は人々に与えるものじゃないですか。人々に飲ませるものじゃないですか。私たちがこの私たちの内側にある神の恵みを、聖霊様を誰かのために注ぐとき、与えるときに、この器は満ち溢れてくるんですよ。私たちが満たすんではなくて、この器を満たしてくださる方、皆さんの人生、皆さんの心、これを満たしてくださるお方はこの神以外に誰もないっていうことです。そしてこのお方に満たしていただくためには、自分のためにそれを使うんではなくて、それを誰かのために与えていくときに、誰かにこの神の恵みを流していくときに、与えていくときに、神はこの器を満たされるんだということを私たちは忘れてはならない。マリアはね、これ亡くなったときにどうしたかっていうと、こんなことは、こんなことはね、イエス様を煩わしちゃいけないってね、マルタ買ってこいってね、コンビニ行って、何かコンビニ、誰がこういう不手際したんだって言ってないですよね。皆さん、問題があるときに、なぜって、どうしてって、どうしたらいいのって、みんな私たち考えますでしょ、悩みですよ。違うってことですよ。イエス様のところに行く。イエス様、ありませんって。なくなっちゃいましたって。言いなさいって。私のもとに来なさい。Come to me って。どこへ行くんですかって。私のもとに来て、イエス様亡くなってしまいましたって、イエス様のところに行きなさい、 そうすればその問題を主は解決してくださるって。空の器を私たちはどうやってかわからないけど再び満たしてくださる。でその通りになったわけじゃないですか。そういう信仰が求められているんでしょうね。一番下カナって、これあのカナさんっていうね、カナちゃんの結婚式じゃないんですよこれ。カナってあの、うん、場所の名前でありますよね。不思議でしょ。だって一番最初の奇跡なのにイエス様の誰の結婚式か書いてないし、皆さん結婚式に行くときに一番大切なのはこれ誰の結婚式かってことでしょ。誰の結婚式が分かんなかったら大変ですよね、結婚式に行ったって。でも分かんないですよね、こう書いてないんですから。大切なのは誰のかではないっていうことですよ。私たちの人生に神の栄光と力を満たし溢れさせてくださる唯一のお方、イエス・キリスト、このお方をあなたの人生という婚礼に、婚礼の席に招くということです。私たちの人生の主人公はイエス様です。ディレクターはイエス様です。このお方を招く、私ではない、私の人生ではない、私のうちにあってこのお方が素晴らしい聖霊様の流れを、命をここに湧き上がらせ、流してくださる。皆さん、水がブドウ酒に変わるって、あのまあ色が変わったり味が変わったりするでしょうけど、要するにどういうことかっていうと、神の御言葉に従うなら私たちの本質が変えられるってことなんですよ。表面が変えられるんですよ。ブドウ酒になっちゃったんですよ。また戻らないですよ。一度ブドウ酒になったものは水には戻らない。本質が変わっちゃったからです。ただの水のような私たち、神の御言葉によって私たちはその根本から、そこから、深みから、この魂も命も心も皆その本質が変えられた。皆さん最初のところに戻る。そのこの神のなさることの印は何ですか。私が変えられたその印の目的は何ですか。それは私たちを愛して命まで捨てて十字架にかかられたこのイエス・キリストを褒めたたえ、このお方の素晴らしさを世に明かしすることでありませんか。まさしく私たち一人一人の人生こそが神の八つ目の印だということです。そしてその印は天を、永遠の天を、このお方を指し示すものであるということです。皆さん、あの今年の先ほど手話で、私たちの教会の、私たちの教会の御言葉をやりましたでしょ。皆さん、礼拝でご紹介しましたが、カルバリチャペル全体の、まあ、大和大川先生、この大川先生3回語られたんですよ、初詣礼拝、そして1月5日かなのメッセージ、礼拝メッセージ、そして祈祷会でも語ってます。3度語ってるんですね。なかなかそういうことって珍しいかなとも思いましたが、この御言葉がカルバリチャペル全体で与えられる、それを皆さんでご一緒したいと思いますね。これもね、テイスト、味わい知れっていう言葉ですから、今日のブドウ酒になったということと、つながりがあるかなと。詩篇の34編の8節で、そこに英語と日本語で書いてあります。英語ではテイスト言ったら味わうっていうことですね。 and see って言ったら見るっていうことですよ、ね。Taste and see that the Lord is good、 このお方が良いお方であるということを味わい見なさい、そのような一年であるということですね。日本語、皆さんでご一緒してお祈りしたいと思います。よろしいでしょうか。詩篇の34編8節、はい。主の恵み深きことを味わい知れ、主により頼む者は幸いである。アーメン。お祈りしましょう。みんなで声出して祈ってください。する天のお父様、今日もこうして、